大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週はですね、私の、やっております大友義秀スペシャルビッグバンドが11月12月と続けて新作を出しますので、その特集をしつつ、あと最近のサウンドトラックも、ちょっと出たりしているので、その話もしましょう。まずはもういきなりいきましょうか。大友義秀スペシャルビッグバンドの、11月、5日発売だったかな、3日発売だったかな、いけね、忘れちゃった、のライブアットカフェオトというアルバムがリトルストーンレコーズから発売になります。昨年スペシャルビッグバンドでこの番組でもね、あのクラウドファンディングのお願いとかしましたけども、ヨーロッパツアーを、昨年の10月から11月にかけて半月間やった、そのある種ピークと言ってもいいかな、10月の末の3日間、27、28、29日と3日間、ロンドンのカフェオトという、もう私にとってはホームみたいな場所ですけども、そこで3日間ライブをやりました。その、2日目の公演を、ライブアルバムに収めました。タイトルが先ほども言いました通り、大友義秀スペシャルビッグバンドライブアットカフェオト2024というタイトルになります。やってる曲は、いつも僕らがやってたのに加えて、この時のツアーのためにやった曲っていうのもいくつかあって、グランドゼロ時代の曲なんかもやってます。平和に生きる権利、プラス死の神4分の3とか、あとは、男たちの挽歌プラス小さな願いとか、グランドゼロプレイズスタンダードでやってた曲なんかもやってるんですけども、今日この番組で、まずかけたいのは六ちゃんのテーマ行こうかな。これは季節のない街っていう、工藤官九郎さんの作ったドラマのために作った、テーマ曲で、どですかでーん、どですかでーんって、声を出しながら、電車の車掌をやっている六ちゃんっていうね、季節のない街の中に出てくる、ある種主人公的な人なんですけど、この六ちゃんのテーマ曲をこの日やったんですけども、これだけね、実は3日目から撮ってるんですけど、このロクちゃんのテーマにスティーブ・ベレスフォードがゲストで入ってます。この番組でも前チラッと言ったかな、ジャズトナイトでもチラッとかけたかもしれませんけど、このロクちゃんのテーマをしっかりミックスしたやつが、をまずは聞いてみましょうか。メンバーはこれ聞き終わった後に、紹介したいと思います。ということで、大友義秀スペシャルビッグバンド最新アルバムライブアットカフェオト2024からロクちゃんのテーマ、スティーブ・ベレスフォードのゲストで聞いてください。11月の頭に発売になります。大友義秀スペシャルビッグバンドライブアットカフェオト、2024からロクちゃんのテーマ聞いてもらいました。さっき言ったグランドゼロのカバーとか、そういうやつは来週かけようかな。メンバーを紹介しましょう。私、大友義秀がギター、そして、指揮コンダクトですね。近藤達夫がキーボードコンダクト、そして斉藤寛がフルートピッコロ、そしてコンダクト、井上なしえがクラリネット、そしてコンダクト、全員コンダクトやってますね。コンダクト指揮です。鈴木博士がサックス、そしてコンダクト、江川涼子もサックスで、もちろんコンダクトしてます。そして、東亮太も、サックスで指揮コンダクションやってますね。佐藤修徳もトランペットでコンダクトしてます。今込治もトロンボーンでコンダクト、しつこいね、コンダクトのコンダクトって、要は全員指揮してるんですけどね。以下のメンバーコンダクトの部分は省きます。木村陣也がチューバ、大口俊介がアコーディオン、河合忍がベース、小林武文がドラムスパーカッション、伊藤健もドラムスパーカッション、そして相川瞳が、マリンバとパーカッションで、サチコ M がサインウェーブです。で、いつもこのバンドに、と一緒にやっている江藤直子と上原奈々江は身体的な事情がちょっとありまして、このツアーに参加できずで、ここには入ってないんだけど、でも僕らの音楽の背景にはいつもこの2人がいるので、この2人も The Background Behind the Music というタイトルで、バンド名に入ってもらってます。そしてもう一人ゲストでスティーブ・ベレスフォードが入ってます。これ今回の2024年のツアー中に全員本番中いつでも指揮をしていい ていうルールにしたんで、この曲も、私も指揮してますけど、みんなで指揮しまくってます。だからどの曲も、やる曲は決まってるんですけど、途中どこに行くかわからないというスリル満点の展開でした。さっき言ったね、グランドゼロ時代にやった曲は来週かけるね。今日はもう一つ、サウンドトラックが発売になりました。長澤まさみ主演、そして監督が、大森達史です。素晴らしい映画です。タイトルが大井というタイトルなんですけども、これ葛飾北斎の娘の葛飾大井っていう人がいたんですけど、あんまり知られてないですけど、ものすごい天才的な絵描きで、葛飾北斎の晩年の絵はこの大井さんが描いたって言われてますよね。大井さんが手伝ったとも言われてます。で、葛飾大井の解体も何点か残ってるんですけど、ちょっとびっくりするくらい素晴らしい絵なんで、知らない人ぜひチェックしてほしいですけど、この葛飾大井役を、長澤まさみがもう本当に壮絶な演技で演じてる映画で、素晴らしい映画です。で、この映画のサウンドトラックを私が手掛けました。で、もうこれフィーチャーしてるメンバーはトランペッターのルイケ・シンペイです。この映画見るともうルイケ・シンペイのトランペットが耳に残る、頭に残る、くらい体に残るというくらいルイケ・シンペイ推しの、サウンドトラックになってるんですけども、他にメンバーは、吉垣康弘がパーカッションドラムス、それから、上原七重がマリンバで、私がアコースティックギター、これだけの編成でほぼ通してます。他の曲で今日かけませんけど、他の曲で近藤達夫がピアノ弾いたり、それから江川涼子が歌を歌ったりしてますけど、基本的にはすごい少ない編成で、ルイケ・シンペイとともに演奏してます。ということで、この、大井の、映画のサウンドトラックの冒頭に流れます、オープニングテーマ、メインテーマですね、メインテーマの一番というのを聞いてみましょう。ルイケさん、吉垣もみんなすごいですよ。ちょうど今公開してます。大森達史監督、長澤まさみ主演の、葛飾北斎の娘葛飾大井を主人公にした映画、大井大井、これで、ね、大井って呼びかけてて、それで名前が大井ってついてるタイトルなんですけど、ドラマの中でね、葛飾北斎が、この大井さんのこといつも大井、もともとおえって名前なんですけども、名前読まずに大井しか呼ばないんで、いつの間にか大井になったっていうエピソードで、そのまんま、葛飾大井という名前使ってるんですけども、その映画音楽から、メインテーマの一番聞いてもらいました。トランペットはルイケ・シンペイ、パーカッションは吉垣康弘、マリンバが上原七重、そして、私がギター弾いてます。ベースレスですね。ベースラインは、上原七重さんのマリンバと私のギターで、ほぼユニゾンに近い形でやりながら、一発録音です、これね。他のサントラの曲もすごいいいので、サントラ版も出てますし、 CD も出てます。それからサブスクでも聴けると思うので、ぜひぜひチェックしてみてください。ビッグバンドの方に戻りましょうか。もう今日フルでかけてるからあんまり時間がなくなっちゃってるんですけど、スペシャルビッグバンド11月と12月2ヶ月連続で、発売に、新しいアルバムが発売になります。で、さっきかけたロクちゃんのテーマが入ってるのが、昨年のロンドンでのライブを収めた、大友良英スペシャルビッグバンドライブアットカフェオート2024、リトルストーンから出たアルバムで、11月頭に発売です。そして12月の中旬くらいに発売になると思いますけども、こっちはですね、スタジオ録音版です。まだライブでは、ほとんどやってないというか1回しかやってない新曲で、1曲、もうアルバム1枚全部組曲です。空と未来とっていうタイトルの組曲で、これはね、今年の1月に、兵庫県立文化センターというところで、兵庫県立文化センターオーケストラというのが初演したオーケストラ作品です。もともと佐渡豊さんからの依頼で、阪神淡路の大震災から30年の日に、ぜひ追悼と、それから未来を見据えた曲を作ってほしいという依頼があって、オーケストラ作品を、江藤直子さんと、それから加藤道明さん、そして、荻原和音さん と一緒に作った、空とミライトっていう作品があるんですけども、これのビッグバンドバージョンを、録音しました。式にはもちろん佐渡裕さんが来てくれてます。でビッグバンドメンバー、さっき言った、江藤直子さんも上原七海さんも全部入ったメンバーで、全第3楽章、47分間の、楽曲をビッグバンドで、オーケストラ作品をビッグバンドに置き換えて演奏しています。これまだ発売前なんで、多分この番組が一番最初にみんなに聞いてもらうことになると思うんですけども、ただ発売前なんで全曲はもちろん時間の関係もあるので聞けませんけども、第2楽章のシーン2という、部分聞いてみましょう。第2楽章のタイトルはレクイエムです。そしてここでフィーチャーされているのはソプラノサックスの江川涼子です。この曲、この番組聞いてる人なら聞いたことあるかもしれません。私が、2021年に作った、空が吐いた2022年11月18日水曜日っていう曲があるんですけど、これがモチーフになってます。空と未来との全体のモチーフがこの曲になってるんですけど、今から聴いてもらうレクイレムのシーン2は、まさにこの曲が、ほぼそのまんま、アレンジされて演奏されています。そしてその前も、前にさらに10分くらいの部分があり、数分かな、それからこのあと、何分だろう、30分近い部分はまた全然違う楽曲とこのテーマが入り乱れたりするんですけども、今日はフェードアウトになってしまうかな、このまま流すとフェードアウトですね。全部は聞けないんですけども、この空と未来と12月リトルストーンレコードから同じく発売になりますけども、大友良でスペシャルビッグバンド、ゲスト佐渡裕さんです。空と未来とのレクイエム、冒頭の方ですね、冒頭少し経ったところの部分を聞きながら、今日はジャムジャムラジオお別れしたいと思います。このお話の続きはポッドキャスト版でも話したいと思います。そして来週もまた少し、スペシャルビッグバンドの話とかもしたいと思います。それから、11月の2日から始まるアジアンミーティング、ファーイーストネットワークスペシャルのもぜひぜひよろしくお願いします。小田原の江之浦測候所、それから、京都のアバンギルド、名古屋の徳造、新宿のピットイン、そして、南青山のポラリスで12月の2日から、12月の7日にかけて連続公演やりますので、こちらの方もぜひぜひ見てくださいね。ということで、大友良英のジャムジャムラジオ、また来週空と未来とを聞きながらお別れしたいと思います。大友良英のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ですね、この間ポッドキャスト版で言っただと思うんですけど、コンピューターがどうも調子悪くなってしまって、えらい困りながら収録してるって言いましたけど、今週はですね、とうとう新しいコンピューター手に入れました。それでもう今そのコンピューターを入れた直後、初めてそれを使ってます。もちろんこれまで使ってた周辺機材もあるんですけども、総入れ替えまでいかないけど半分くらい変えたかな。なんで今せっかく片付けた部屋がごっちゃごちゃになってて、でもとりあえずジャムジャムラジオ録音しなきゃいけないんで、もうわんさかいろいろこれまでの古い機材を売っ払って、新しいコンピューター買って、それで前に残してた機材をね、またうまく使えるようにと思っていろいろつなぎ直したりして、そんなことしながらこれ収録してます。でなんかつなぎ方が間違ったのかな、何なのかよくわかんないんですけども、しばらく音出るまでに時間がかかったりして、今朝の4時ですよ。わあ、もう寝なきゃいけないのにって感じなんですけどね。ビッグバンドのアルバム2ヶ月続けて発売になります。11月の頭に、先ほども言いました通り、大友良英でスペシャルビッグバンドライブアットカフェオート2024、そして、12月の中旬には、空と未来とのビッグバンドバージョンということで、大友良英スペシャルビッグバンド空と未来とのアルバムが出ます。で、この空と未来とのアルバム、ジャケットもすごく良くて、岩根愛さんの写真が使われています。で、岩根愛さんって、ピッキプカっていうハワイを撮った写真、しかも日本からの移民で、 盆踊りを踊ってる人たちの写真とかを撮った写真集が素晴らしいんですけども、で実際福島での展覧会とか、あとは、東京での展覧会も見に行って本当に素晴らしいカメラマンなんですが、この岩根さんが、プロジェクト福島がやっている盆踊りも写真撮りに来てくれて何回かね、で2019年の時に来てくれた時に、パノラマ写真っていうすごい古い360度まではいかないけども、もうそれに近いくらいの、あれ何度くらいの角度なんだろうな、180度くらいの角度でものすごい長い写真が撮れるので、2019年のフェスティバル福島夏のね、プロジェクト福島のお祭りの時にそれで、写真撮ってくれたんです。うちの家族の写真だけじゃなくて、もうその時お祭りに来てた人数数えてないけど、あれ何人くらいいるんだろう、百何十人かの記念写真をバーって撮ってくれて、ビッグバンドのメンバーも全員じゃないけど写ってるし、プロジェクト福島のメンバーがいたり、リトルストーンレコードの脇田さんが写ってたりとか、もういろんな人たちがそこに写ってて、もちろんたまたまその時間にいなくて本当はいてほしい人にもが写ってなかったりするんですけど、テニスコートのメンバーも確か写ってたかな、いろんな人が写ってます。でその写真がジャケットと、あとは中の、ライナーノートが入っている、あれなんていうの、スレーブっていうのかな、にすごい長い写真がボーンとついてて、その2点が、あ、それがあの豪華ジャケットです、だからそのジャケットの中にその豪華な長いパノラマ写真がついていて、表のジャケットにもその長い写真がうまくデザインされた、あとはキプカのハワイの盆踊りの写真も入ってたりとかして、なんというかね、すごいいいジャケットが、今まだ印刷上がってないんですけどね、すごいジャケットになりそうです。で録音も素晴らしく良くて、久々にビッグバンド、あの以前、パンデミックになった頃にビクタースタジオに入って録音したのがストーンストーンストーンってアルバムですけども、それからだから4年ぶり5年ぶりか5年ぶりに、やっとスタジオ録音お金貯めました。今度はソニースタジオというところで録音しました。いい音で撮れてます。なんかなんだろうな、カフェ音のライブ版のなんていうのかな、すごい現場感のある音と比べるとすごい高対照だと思います。ソニースタジオの方は本当に落ち着いたいようで、今聞いてもらった通りですけどね、でもね後半は結構ぐしゃぐしゃになりますよ。ということでこのスペシャルビッグバンドの2週連続の発売も、どうかどうか、2週じゃないや2ヶ月連続発売もどうかどうかお楽しみに、すごいこの2枚ともすごくいいアルバムだと、思います。もう一つ今日ポッドキャスト版で話したいのは、シェ・ミンエンの台湾ツアーの話から、僕昨日帰ってきたばっかりなんです。10月の中旬に、台湾の高雄、それから台南、そして台中、そして台北という4カ所ツアーをやりました。メンバーはシェ・ミンエンのサックス、テナーサックスとソプラノサックス、それから、須川隆のコントラバス、私がエレクトリックギター、そして、85歳日本の、フリーミュージックのパイオニア山崎宏が、ドラムスです。この4人でツアーしてきました。山崎さんにとっては多分2016年だったかな、15年だったかなに、ヨーロッパツアー私とデュオでして以来の海外ツアーだと思います。基本的にはほぼあの東京でやってることが多い人なので、だからあの非常に珍しい、あの海外出たのはおそらくメールスニュージャズフェスティバル1980年高柳正幸とね行ったのと、私と行ったヨーロッパと今回が海外での公演という意味で言うと3回目になるんじゃないかと思いますけど、すごい演奏で、特に最終日台北で、台北ではあの録音スタジオでライブやったんです。録音スタジオに150人だかな、ぎゅうぎゅうのお客さん詰めてライブ録音やったんですけども、これが多分すごいいいアルバムになるんじゃないかなと思います。なんで楽しみにしてください。その山崎さんなんですけども85歳ですからね、あと5年で90歳ですよ。そんな人が海外に行ってライブで演奏するって本当にすごいことだと思うんですけども、演奏も全然昔と比べても落ちてないし、もうあの昔の方がもちろんあのあるパワーみたいなものがガーっていくパワーを持ってたんですけど、今は逆に緩急がすごいあって、そのなんていうのかな、パーンって出る強弱の 幅で強い音が昔よりむしろ強く聞こえるかな。あと音色の素晴らしさとかね、それはそれは本当に見事で、ぜひぜひあの山崎さんとのアルバムね、なるべくたくさん作りたいなって今思ってるんです。で実はね2020年21年だったかなに録音したスタジオ版があって、これドイツから出るはずだったんですけども、ずっと伸び伸びになってて早く出してくれって言ってるんですけどね、これも素晴らしいアルバムなんです。山崎宏さん、あのちょうどねこのツアー終わった後にシェミーエンが、山崎さんが78年に出したカセットのソロが素晴らしいんだけどって言って連絡が来て、これもすごいんですよ。実はほとんど手に入んないと思うんですけども、イスクラってレベルだったと思うな、そこから出たカセットがあって、山崎さんがソロなんだけどシンセってもの音とデュオになってるんですよね。なんでそういう風になってるんだか、ちょっとあのソロでどうしてこういうことが起こってるんだか僕ちょっとよくわかんないんですけど、それもすごくて、多分今聞くと78年のこの録音っておそらくあの同じ時期にやった高柳雅之ニューディレクションの演奏よりも進んでるような気がするんですよね。ものすごい演奏です。それの復刻とかも含めてちょっと来年は本格的に動きたいなっていうのと、山崎さんのソロを撮りたいなっていうのと、あとはですね、台湾でちょうどあの民族楽器売ってる、台湾のね楽器売ってるお店があって、そこでみんなで打楽器買って、シェミーエンってやってる時もちょっと打楽器アンサンブルみたいになった部分があったんですけど、これがとても面白くて、で私自身も結構打楽器やるし、いっぱい打楽器持ってるので、今度山崎さんと打楽器のデュオやろうかっていう話もしてます。でもちろん山崎さんに比べたら私の腕はあのそんな全くかなわないですけど、ただあの音色とかねタイミングでは僕もそれなりの演奏できると思ってるので、そのデュオをやりつつ、やっぱ山崎さんのソロ撮りたいな、すごいソロ撮りたいなって今思ってます。そんなこんなで台湾ツアーほとんどね台湾の街見たりする時間はなくて、5日間で4コンサートですからね、強行軍でよく山崎さんもついて、あの身体的にね85歳なのについてきたなって思いますけどね。そんなわけで、この山崎宏さんの、先々の、リリースも楽しみにしていてください。山猫県というところで実は今年の、7月頭かな6月末かなに録音した井野信義さんと山崎さんと私の音源もすごい面白いので、これも、出せればと思っているので、そんなわけでその辺のこともぜひぜひお楽しみに、ということで大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週も、今回、発売になる大友義秀スペシャルビッグバンドの話なんかも、できたらなと思っております。